続きまして次の質問に入ります。公民館活動について伺います。現在公民館は総合会館、地域交流施設、野尻湖士官、藤里士官などがありますが、これらの利用状況は高齢化などで活動を休止する団体が増え、新規の立ち上げも減っているのが後期基本計画の64ページに課題として取り上げております。そして町としての目標は利用件数や講座などを増やす目標にしていると後期基本計画の65ページに記載されていますが、具体的にはどのような講座を計画しているのか質問いたします。
北村教育長。
はい、どのような講座を計画しているかということでございますが、本年度ですけれども、まず明日ですね、6月7日に、信濃町人権フォーラムを開催しまして、闇バイトの実態と対策と題して長野中央警察署の方に、ご講演いただくほか、6月21日には障害学習フェスティバルが開催され、町内在住のプロスノーボーダー小西隆文さんに子どもの居場所づくりをテーマに講演していただく予定です。ぜひ議員の皆様にもご参加いただければと思います。そのほか主な公民館事業ですけれども、夏に古間地区でわんぱく夏祭り、野尻地区で魚のつかみ取り、秋には藤里地区でのキノコ展、11月には総合会館での合同文化展と多くの事業を計画しております。本年度の開催予定講座数は32件となっておりまして、令和5年度よりプラス5件の増加というふうになってございます。以上です。
岡本議員。
はい、5件も増えた事業を増やしていただいてとても嬉しく思います。しかし魅力的な講座などは必要だと思いますけれども、公民館には冷房設備がほとんどないと伺っております。公民館の冷房設備の現状をお尋ねします。
北村教育長。
はい、冷房の現状でございますが、まず総合会館と野尻公使館については冷房の設備はございません。それから古間の地域交流施設については、1階大会議室と2階大会議室に冷房設備を設置済みでございます。それから藤里士官につきましては、1階小会議室のみ冷房設備を設置しているところでございます。以上です。
岡本議員。
はい、全部のところではないわけではないということを伺いました。近年温暖化が進み、信濃町でも昼間はかなり暑いという状況で、現状信濃町では熱中症で亡くなった方の人数は測られていないのでわからないということですが、いつどうなるかわかりません。電気代などの値上がりで関東などではエアコンをつけずに熱中症で亡くなったというニュースを見たことがあります。信濃町でも電気代を気にして熱中症になってしまう人が増えるかもしれません。公民館にエアコンを設置することによって、公民館活動だけでなく、ただ単に涼みに来るというだけでも利用者が増えることは良いことではありませんか。設置予定があればお尋ねします。
北村教育長。
はい、今後の設置予定についてのお尋ねでございますが、長期振興計画に記載のとおり、令和11年度までに総合会館の一つの部屋に設置することを目標にしています。町民の皆様の要望を伺いながら、町の財政状況を踏まえて検討を進めてまいります。以上です。
はい、岡本議員。あり
がとうございます。暑熱避難施設、クーリングシェルターという施設はご存知だと思いますが、この施設を、公民館施設をそういう施設にしようという計画はありますでしょうか。 ここ数年物価の高騰などで一人暮らしだと電気代節約でエアコンをつけないという方も増えると思います。そうなると熱中症になって具合が悪くなってしまうかもしれません。エアコンが公民館に設置されていれば暑い日は高齢者から学生まで涼みに来てくれるかもしれません。そしておしゃべりをしたり勉強する場所として町民の方々に利用してもらえると思います。何より公民館は避難場所にもなっているので夏の災害の避難時において大勢の人が集まる状況では冷房設備は必需だと思います。公民館に冷房設備を設置して公民館を指定暑熱避難施設にするという計画は終わりでしょうか。お尋ねします。
はい、唐沢村課長。
はい、町のあのこういう施設の計画になりますので私の方からお答えをさせていただきたいと思います。現在のところ当庁においては公民館を含む町の施設を、指定暑熱避難所いわゆるあのクーリングシェルターとして、指定する計画はございません。近隣自治体では須坂市中野市が指定しており長野市もホームページを確認したところ障害学習センターは、まあ、7年度の、空調設備の改修工事のため休止というふうになっていますが今年度5月1日から、門前プラザですとかあとあの民間になりますがセブンイレブン各店舗デリシア各店舗など、協力いただける民間事業者を募集し指定したようでございます。当庁のこういう施設で冷房設備を設置している施設は一部に限られていますのでクーリングシェルターの指定には至っておりませんが冷房設備が設けられている一部のまあお部屋ですとか公民館については貸し館の状況により活用していただくことは可能というふうに考えているところでございます。近年の地球環境の変化により夏の気温上昇は顕著となってきておりまして各家庭でのエアコンの普及も徐々に今進んできているように思いますが、議員がおっしゃるように、まあ、特に高齢者世帯等また要援護者等への普及や熱中症対策については課題だと認識をしているところでございます。
はい、岡本議員。
残念ながら、公民館が指定暑熱避難施設になるという予定がないということなのですが学校へのエアコン設置が決まり保育園ではスポットクーラーの設置が決まっているとのことですので引き続き公民館などへの設置も検討していただくことを要請します。改めて読ませていただきますが教育大綱の基本理念は誰もが生き生きと学ぶ障害学習を推進しこの町の豊かさや素晴らしさを次の世代へ伝えるとともに文化の香り高い町づくりを目指しますと書かれております。この基本理念を実現するためにも快適な障害学習環境整備を強く要請します。さらに後期基本計画の64ページには公民館活動や障害学習は地域コミュニティの維持や地域課題解決につながる重要な取り組みであることから人口減少高齢社会においても持続できる体制や仕組みを構築することが求められていることを課題にしています。しかし現在デマンドタクシーなどは休日などは運休しているため公民館へ行けないという声を聞いたことがあります。この点についてはどういうお考えでしょうか。後期基本計画の77ページには PDCA サイクルを展開することで運行を改善していきますと書かれていますが具体的な計画予定があるならばそれをご提示ください。まだ計画ができていないのならば今後の改善策をお答えください。
北村教育長、どうします。じゃあ、はい、じゃあ渡辺教育次長。
はい、それではお答えいたします。公民館活動への参加方法についてですが、正確には把握をしておりませんけれども、徒歩であったり、自ら車を運転したり、 家族や知人に乗せてもらってといった手段がほとんどだと思います。過去に町で送迎について手配した例がありますので申し上げますと、令和2年度の4館合同の文化展開催の際、町で臨時バスを運行しました。その時の乗客は1名のみとお聞きしております。また令和3年度4年度につきましては送迎のご案内を事前にお出ししましたが、利用希望者がいなかったため臨時バスの運行を中止したという経過がございます。これらのことを踏まえまして、今のところ町としましては公民館活動を企画する際、送迎の手配を行うということは予定をしておりません。議員ご紹介の案件につきまして、どのような口座に参加希望の方が送迎を希望されていたのか、今後の公民館活動の参考とさせていただきたいので、また後ほど詳細をお聞かせいただければと思います。以上です。
はい、岡本議員。
はい、ではその件については後日説明させていただきます。では次に参加無料券と町民パスポートについて伺います。毎年4月には配布されていた参観無料券が今年は配布ありませんでした。そして4月の広報に記載されていた町民パスポート販売について4月上旬から販売されていなかったということですが、なぜ遅れたのでしょうか。伺います。
北村教育長。
はい、町民無料券と町民パスポートの発行が遅れたことについてのお尋ねでございます。3館の町民無料入館券につきましては、例年のように4月広報と一緒にお届けできなかったこと、まずもって大変申し訳なかったなというふうに思います。お詫び申し上げます。4月中のそれに対する対応としましては、5月の広報が届くまでの間、防災無線でのご案内のほか、問い合わせをいただきましたり、直接ご来館いただいた町民の方々には、各館受付で無料券を持参したという対応をさせていただきました。例年、町民無料券の折り込みにつきましては、3館の職員同士で声を掛け合い、準備してきたところですが、今年はその連携がうまくいっていなかったということです。今後は担当者を明確にし、発行に遅れが生じないよう徹底したところでございます。また町民パスポートが4月上旬に発行できなかったことについてですが、3館に確認したところ、カードの印刷が間に合っていない、そういった感がありまして、即日発行ができずに少しお待ちいただいた方が3名いたということでございます。いずれにしましても、3月中にパスポートの準備ができていなかったという点で改めてお詫び申し上げます。大変申し訳ありませんでした。来年度は4月当初からお客様をお迎えする準備を万全とするよう指示したところでございます。以上です。
はい、岡本議員。
今回3館の連携がうまくいかなかったということで了解しました。それは具体的にどういう感じだったかっていう話の手応えっていうか、どういうふうな感じだったかっていうのを聞いてますか。具体的に誰かが忘れたとかなのか、それともなんかどう普段だったら誰かが入って話し始めるからその話し合いするとか、そういうのの具体的な事例っていうのは聞いておりますでしょうか。
北村教育長。
はい、毎年参観でお互いに声掛け合いながら、じゃあやらなきゃいけない時期だねということで、進めておったようです。ただ今年については、そこのところ、私どもも失念していたんですけれども、 まあ、担当の方で、そこのところがうまく連携取れなかったので、まあ、結果的にこういうことになってしまったと。ですので、まあ、3館で連携取るということではなくて、きちんと担当を決めて来年は対応してまいりたいというふうに思っているところでございます。以上です。
ですか。はい、岡本議員。
はい、では来年度からはそういううっかりがないように、町民の方にご迷惑がかからないようによろしくお願いいたします。では最後に市役場の冷房設備について伺います。もうすでに読まれたと思いますが、信濃毎日新聞の4月16日には職場の熱中症対策が義務になったと書かれておりました。そして5月31日の新聞には職場の熱中症死傷者が昨年は最多になったと書かれておりました。現在信濃町役場では冷房設備は扇風機だけと伺っております。これで熱中症対策ができているということになりますでしょうか。町長のお考えを伺います。
鈴木町長。
はい、役場庁舎の冷房設備についてのお尋ねということでございます。役場庁舎の暑さ対策につきましては、不十分な現状を十分に承知しております。また冬季間の暖房に関しましても設備が老朽化しておりまして、こちらの方もですね、このまま放置することはできないというふうに考えております。このため庁舎全体のですね、冷暖房空調設備の整備について抜本的な検討を進めてまいりたいというふうに考えております。これに関しましては庁舎の中央部の吹き抜け構造がですね、断熱性能に大きく関わっておりまして、整備に要する経費も多額になるものと見込まれております。財源の確保についても併せて検討を進めてまいりたいというふうに考えております。以上です。
岡本議員。
これから検討していただけるということを伺いましたので少し安心いたしました。役場にエアコンが設置されて涼しくなれば熱中症予防にもなりますし、仕事の効率が上がると思います。そして町民の方が用事を済ませた後少しホッとできる場所になれば、それも指定暑熱避難施設に近いものになると思います。さらには涼みに来たついでに議会を傍聴してもらえるようになれば、町のことを知ってもらうには良いきっかけになると思いましたので、この件も早急に対応していただけることを強く要望いたします。以上をもちまして私の一般質問を終わります。ありがとうございます
。以上で岡本香里議員の一般質問を終わります。この際申し上げます。昼食のため午後1時まで休憩といたします。